今日から新しいシリーズに入ります、ガラテヤの人々への手紙を読んでいきたいと思います。このガラテヤの人たちへの手紙というのは、聖書の中ではこうやってつまんでみると本当に数ページしかない短い手紙なんですけれども、でも2000年の歴史の中でとっても大きな影響力を持ってきた手紙です。というのは、この短い手紙の中に私たちの信仰で一番大切な部分があって、そこからブレてはいけないという警告が繰り返されているからです。今日はそのしかも最初の本当に5節だけを読むので、その具体的な警告の内容には今日は入っていきません。短いので最初に1章の1節から5節全部読みたいと思いますけれども、でもこの最初の5節ですでにパウロの言葉にトゲトゲしいものがあるということを皆さん感じられると思います。すでにここでパウロの怒りがにじみ出ていると言えます。それではガラテヤの信徒への手紙の1章の1節から5節を読みます。人々からでもなく、人を通してでもなく、イエス・キリストとキリストを死者の中から復活させた父である神とによって使徒とされたパウロ、並びに私と一緒にいる兄弟一同から、ガラテヤ地方の諸教会へ、私たちの父である神と主イエス・キリストの恵みと平和があなた方にあるように。キリストは私たちの神であり、父である方の御心に従い、この悪の世から私たちを救い出そうとして、ご自身を私たちの罪のために捧げてくださったのです。私たちの神であり父である方に、世々限りなく栄光がありますように。アーメン。この手紙をガラテヤの人たちに送ったのは、ここに書かれてある通りパウロです。パウロはイエス様と直接行動を一緒にしていた弟子の一人ではありません。でもイエス様の復活後に、もう姿が見えなくなってから、不思議な方法でパウロはイエス様と出会うことができて、そしてイエス様を信じるようになった人です。そしてペテロたちと同じ同時代に、つまりイエス様の死後数十年の間に、今でいうイスラエル、シリア、トルコ、ギリシャ、そしてイタリアまで旅をして、イエス様のことを人々に教えて、そして各地に教会を起こした人です。でも当時は聖書といえば旧約聖書しかなくて、イエス様のことを記録したまとまった書、福音書のようなものはまだありません。ですからイエス様のことを知る手がかりというのは、ペテロやパウロたちのような人の言葉を通して、つまり口伝えでしか知ることはできませんでした。そのために新しく建てられた教会の中では、様々な誤解とか混乱が生じてしまいました。パウロが各地の教会に手紙を書き送ったのはそのためです。今ここに映し出しているのは、パウロのそのガラテヤの手紙のちょうど1章の1節から8節までが映っているところなんですが、このもの自体は時代としてはパウロの死後100年から200年経ってからのものなんですけれども、実際にこういうものに書いて、それが写されていろいろなところで読まれるようになったということです。イエス様を信じるということがどういうことなのか、パウロは自分がいない間に人々が大きく間違えることがないように、それぞれの教会の具体的な問題に合わせて細かな指示を書き送りました。そんなパウロの手紙が聖書の中に収められて、当時の教会だけではなくて 時代に関わらずに普遍的に大切なことを教えてくれるものとしてずっと教会で読まれてきたということです。このガラテヤの手紙もそんなパウロの手紙の一つです。さて今1節から5節読んだように、パウロは手紙の最初でガラテヤの人たちに挨拶をしています。手紙の最初の部分で誰々から誰々へという挨拶を書くのは他のパウロの手紙でも全部共通していることです。でもこのガラテヤは他とは明らかに違う点がいくつかあります。まず一節ですけれども、最初から人々からでもなく人を通してでもなく自分は神様によって人にされたのだと言っています。自分は神様によって使徒とされたパウロであるということは他の手紙でも言われていることですけれども、そこにこの人々からでもなく人を通してでもなくと付け加えられているのはガラテヤだけです。しかも人々からでもないということと人を通してでもないということは何も違いはありません。ただ強調したかったということです。なぜそのことを強調したかったのかという具体的な事情はこれからこの手紙を読んでいくに従って少しずつ明らかにされていくことです。ただ手紙の最初の1行目からすでにパウロは自分の主張を抑えることができなかったということがわかります。それはこの後の6節、すぐ後の6節で言われていることからもわかります。6節だけちょっと読んでみたいと思います。キリストの恵みへ招いてくださった方からあなた方がこんなにも早く離れて他の福音に乗り換えようとしていることに私は呆れ果てています。パウロはガラテヤで起こっている問題に危機感を持っていました。そして怒っていました。その怒りが冒頭の挨拶にもにじみ出て最初から喧嘩越しにの挨拶になってしまったということです。普通でないのは一節だけではありません。五節も、今読んだところの最後の節の五節も皆さんも読んで少し違和感を感じたかもしれません。五節読むと、挨拶始まったばっかりなのにこのまま手紙はもう終わりかなという印象を受けないでしょうか。普通はこういう神様に限りなく栄光がありますようにというような言い方は祈りの最後とか手紙の最後に言われることです。それをなぜかパウロはガラテヤではこの冒頭の挨拶の終わりに言っているということです。その理由は後で考えたいと思うんですけれども、ここにもパウロの危機感が現れていると言えます。その代わりにと言っては何なんですけれども、本当にこのガラテヤの手紙を結ぶときにはパウロはこう言ってるんです。6章の17節です。これからは誰も私を煩わせないでほしい。もしこの手紙が聖書の一部となって2000年にわたって読まれるということが分かっていたら、パウロはこんな感情的な書き方はしなかったかもしれません。でも、だからこそこの手紙は生の声であって、教会の危機を救おうとしたパウロの思いが伝わってくる手紙です。パウロはガラテヤの教会が置かれている危機的状況に対して、冷静に穏やかに対処したのではありませんでした。それは言い換えるならば、私たちもパウロのように怒らなければいけない時もあるということです。実はおそらくガラテヤの人々はパウロからこの手紙を受け取って、でもその後このパウロの助言には従いませんでした。そしてそのまま歴史から消えてしまった可能性があります。だから私たちにとってもこの手紙のパウロの言葉に耳を傾けることはとても重要だということです。 少しだけガラテヤの教会についてお話ししておきたいと思います。2節でパウロはこの手紙の送り先をガラテヤ地方の諸教会へと書いています。ガラテヤ地方というのは、だいたい今のトルコのアンカラのあたりです。この地図で言うとちょっと小さいので見えにくいかもしれないんですが、緑の部分がだいたいガラテヤというふうに言われています。その赤い線がパウロの通ったところとして研究者によって書かれているんですが、もしかしたらもっと上の方まで行ったかもしれないし、下だけだったかもしれないし、それははっきり分かっていません。ただパウロがここで諸教会へと言っているように、一つのガラテヤ地方の一つの教会ではなくて、ガラテヤ地方にあるいくつかの教会に宛てられた手紙です。パウロがどのようにこのガラテヤ地方で活動したのか、どのルートを通ったのか、なぜよくわからないかというと、聖書の中であまり記録がないからです。このガラテヤの手紙以外には、一番下の白いところにちょっと書いといたんですけれども、あそこの部分にさらっとしかガラテヤという地方の名前は出てきません。使徒言行録に書かれているのも、ただガラテヤを通っていったとか、ガラテヤの方を巡回してそこでも教えたとか、一言しか書いてありません。たださっき言ったように、ガラテヤの教会がパウロの助言を聞き入れなかったと推測できる根拠は一つ聖書の中にあります。それがそこに書いてある1コリントとローマの箇所なんですけれども、そこを読むと、両方ともパウロの手紙ですけれども、途中からガラテヤの名前が1コリントでは出てたのに、ローマでは出なくなってしまっています。だからそこで何かパウロとの関係がやっぱり良くなかったんじゃないかというふうに言われています。なので、具体的な決定的な根拠ではないんですけれども、でも聖書以外にもその他の後の歴史的資料にもガラテヤ地方の教会というのは登場しないので、なので聖書学者の人たちはガラテヤでのパウロの宣教は失敗してしまったのだろうと考えています。そういう言い方をするとパウロが悪くてパウロが負けてしまったようですけれども、そうではありません。この手紙はガラテヤの人たちを説得することはできなかったかもしれませんけれども、でもその後2000年にわたって多くの教会を導いてきたからです。今からちょうど500年前に宗教改革を起こしたマルティン・ルターもガラテヤ書に大きな影響を受けていたと言われています。ガラテヤの教会が持っていた問題は、いつの時代にも形を変えて私たちが直面する問題です。それはさっき読んだ6節のパウロの言葉に現れていましたけれども、本当の福音とは違う福音に頼ってしまうという問題です。イエス様を信じるということは本当はとてもシンプルなことなはずなんですけれども、人間はすぐにそれにいろいろ付け加えて本質を変えてしまいます。ガラテヤの教会で起こっていた問題は、イエス様を信じる上で何が必要か必要でないかという問題でした。イエス様を信じるか信じないかではなくて、信じる上で何が必要かという問題です。つまり、問題は信じている人たちの中で起こったのであって、教会の内側で起こっていたということです。いつの時代も福音を福音でなくさせるのは、実は福音を信じているはずの人たちです。私たちはイエス様を信じているつもりで、いつの間にか信じているならこれをやるべき、これはやらないべきということを自分にも他の人にも押し付けるようになってしまいます。パウロはそれがいかに間違っているかを誰よりも早く見抜いて私たちに警告してくれているということです。ですからパウロの怒りは私たちを正しく導くために必要な正しい怒りだったということです。ガラテヤの具体的な問題については これからこの手紙を通して少しずつ明かされていくことになりますけれども、今日は私たちがパウロに従って自分たちの間違いを見抜くためにはどうすればいいのかということを考えておきたいと思います。それはすでに触れた一節と五節に現れているパウロの態度からわかります。一節でパウロは自分は人間の誰かに選ばれて使徒となったのではなくて神様によって建てられたのだと強調しているとお話ししました。手紙の冒頭からこのことを強調するのはガラテヤの教会の事情があったからですけれども、でもこのパウロの人間ではなく神様によって建てられたという確信は私たちすべてに必要なものです。パウロはこの確信に基づいて10年以上行動を共にしてきたバルナバという友人と別れることになりました。またペテロとも対立しなければいけない時がありました。このこともこの後この手紙で語られていきます。彼は自分が受け取ったイエス様の愛を正しく伝えるためなら、たとえ友人だとしても批判することを恐れませんでした。そして多くの人に尊敬されている人でも、自分自身が尊敬している人だったとしても、イエス様に勝ることはないと確信して批判することをためらいませんでした。イエス様の愛を、自分が知ったその愛を少しでも小さくしたり歪めたりしてしまうような人に対してはパウロは少しも妥協しなかったということです。それによってパウロ自身は孤立したことも少なからずあったと思います。普通だったら、世渡りの上手な人だったら、避けていくような衝突を、あえて自分から引き起こすような人だったのだと思います。大体そういう激しい人は、仲間内でも煙たがられてしまいますけれども、でも、まだ福音書もなかったような、一番最初の教会の時代には、彼のような人が必要だと神様が知っていたんだと思います。私たちも一人一人が自分でイエス様と出会って神様に愛されているということを知りました。神様が本当におられて自分を愛しているんだということは、一人一人が自分で体験して知ることです。それは具体的に祈りが聞かれることかもしれませんし、祈りが聞かれなくてもイエス様が共にいてくださるんだという確信を与えられることかもしれません。一人一人の体験というのは、それぞれの具体的な生活の中で起こることで、他の人から見えないことの方が多いと思います。でも私たちは確かに聖霊様によって一人一人にその確信が与えられて今日ここにいます。この確信というのは人間に与えられるものではありません。神様にしか与えられないものです。そして一度与えた確信を保って成長させてくださるのも神様です。私たちはお互いを互いに励まし合うことはできますけれども、最終的にそれでも神様を信じるのか信頼するのかということは、自分一人と神様の関係の中で自分で決めなければいけないことです。この一対一の関係というのを邪魔できる人は誰もいません。牧師であっても、リーダーであっても、そして他の教会では、長老や役員という呼び方をされている人であっても、誰も一人一人と神様の関係を邪魔することはできません。また、邪魔をさせてもいけません。私たちはみんな一人一人自分と神様の関係の中で、何が正しくて何が間違っているのかを判断しなければいけないし、判断できるようにされています。その中で自分が尊敬している人が間違った道を歩もうとしていることに気がつくかもしれません。また、励まし合ってきた仲間が神様を悲しませる過ちを犯しているということに気がつくかもしれません。 そんな時に必要なのは、波風を立てないで黙っていることではありません。勇気を持って正面から間違いを正すことです。それが神様の意志に本当にかなうことなら、たとえ相手が受け入れなくても無駄になることは決してありません。このガラテヤの手紙がそうであったようにです。パウロのようにそれによって友人を失うことになったとしても、別の多くの人を救うことになるかもしれません。ルターのように大多数の人から非常識扱いされたとしても、でも戦わなければいけない時があります。ただし、最後にこの全てにおいて欠かしてはならない祈りがあるということを覚えておきたいと思います。それがパウロが五節で言っていることです。もう一度五節だけ読みます。私たちの神であり、父である方に、よよ限りなく栄光がありますように。アーメン。最初の方で、これは普通は手紙の結びやお祈りの最後に言われる言葉なので違和感があるとお話ししました。もしかしたら、ここにほんの少しだけパウロの迷いが現れているのかもしれないと思います。パウロは、この自分の手紙によって起こるであろう反論や分裂を予想していたはずです。それでも言わなければいけないということが分かっていました。パウロは自分の主張が正しいことを信じていましたけれども、でも自分のが正しいということを証明するために、自分の正しさを証明するためにこの手紙を書いたのではありませんでした。パウロにとって重要だったのは、自分の正しさではなくて、神様の正しさです。そして、自分が認められることよりも、神様が正しく理解されることです。そのことを手紙の最初で言葉にしておかずにいられなかったのが、この五節になったんじゃないかと思います。私たちも、どこまで行っても、罪人である人間に過ぎません。神様の愛を実現するために、神様のために行動しなければと思うときに、どこかで間違える危険というのは常にあります。神様のためにというのが、いつの間にか自分のためになってしまうという危険です。それを恐れていたら何もできないんですけれども、でもそれを恐れずには何もやるべきではないとも言えます。私たちにできることは全てにおいて、神様に栄光がありますようにと祈り続けることです。何をするにしてもしないにしても、それが神様に栄光をもたらすのかどうか、神様を称えることになるのかどうか、祈り求めるということです。それは、その答えが完全に出るまで待たなければいけないという意味ではありません。祈りながら、失うものを恐れずに始めるということです。神様は私たちの祈りを聞いておられます。そして私たちの迷いを確信に変えて、確信を情熱に変えて、パウロのように力強く生きることができるようにしてくださるはずです。私たちは一人一人、人々からでもなく、人を通してでもなく、神様によって選ばれている存在です。そして、正しい怒りを持って、自分自身と自分の周りの人々を正しい道に導くことができます。それはすべて私たちを愛して呼んでくださった神様に栄光をもたらすためです。お祈りします。神様、あなたが今日パウロの言葉を通して私たちがあなたのことを信頼してあなたのために自分を捨てて行動しなければいけない時があるということを教えてくださいました。主よ、私たちは間違いやすくてあなたのためにと言いながら いつの間にか自分のためになっていたり、その中で混乱してしまったりすることもあります。でもそれでもどうぞ、あなたに従いたいと願っていますから、どうぞ行動を起こさなければいけないのなら、どうぞその勇気をあなたが与えてください。あなたがこの世界に何を望んでおられるのか、この教会に何を望んでおられるのか、どうぞもっとよく聞くことができるように、どうぞ助けてください。そして私に何ができるのか、どうぞ一人一人に教えてください。あなたが私をどれほど愛しておられるかということを、どうぞもう一度感じることができるように、そしてそれによって同じように私たちが周りの人たちを愛することができるように、どうぞ助けてください。イエス様、どうか今私たち一人一人にあなたが共におられるということをもう一度よくわかるように教えてください。そしてどうぞ力を与えてください。どこに向かうのかわからないような中にいるときに、どうぞあなたはそこで共にいてくださるんだと教えてください。聖霊様、どうかあなたが今私たち一人一人に来てください。そして一人一人の心と体をあなたの良いもので満たしてください。そしてあなたと共に生きるという希望と喜びをもう一度私たちの中に満たしてください。イエス様、あなたにありがとうございます。あなたのお名前によってお祈りします。